はい、こんにちは、小楠健二です。はい、今日もですね、ツネキスト TV オンラインライブが始まりました。いつもですね、この月曜日のこの10時10分からのこの時間はですね、カウンセラーのですね、片田智也さんとですね、はい、思想家の小楠健二、僕とでですね、はい、心についてね、お話をしていきます。はい、今日も、ね、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はですね、陰謀論についてね、はい、お話できたらと思います。
まあね、
そう、こうね、陰謀論ってね、僕もね、こんな、なんだろう、ツネキスト TV とか始める前までね、うん、そんな言葉自体聞いたことないしね、なんか、もともとそんな言葉あったんでしょうかね、僕、子供の頃にもね。
最近じゃないですか。私も、うん、よくわかんない、陰謀論ってなんだろう。
うん、まあ、それでね、まあ、ここに書かせてもらうと、まあ、ユダヤ人がどうしたとかね、ロスチャイルド家がどうしたとか、フリーメイソンがどうしたとかね、
はいはい、
なんかわかんないけど、
まあ、ありますね、
うん、まあもうそういうの数限りなくあってね、まあなんか天皇陛下自体がわかんないけど、どっか向こうの奄美大島の方から来たとかね、なんか源、まあいろいろありますよね、その都市伝説的なのも含めてね。
ああ、なるほどね、まあ、都市伝説と一緒、同じグループですよね、雰囲気からして、
うんうん、昨日ね、 YouTube バッて表紙見たらバッて出てきたのはね、うん、なんだっけ、うんうん、西郷隆盛はその西南戦争で死んでなくてね、
うん、
なんかスイスに渡ってスイスの憲法を作ったとかね、
う
ん、まあね、別にね、そのなんだろう、そのね、そういうのは いいんですけどね、陰謀論、
うんうん、
ただね、僕そういうのね、たまに言ってくる人がいるから、こう聞いてるとね、自然発生的に思うのは、
はい、
それ聞いて、じゃあ俺どうすればいいのって聞きたくなっちゃうんですよね。っていうのが自然に湧いてくる。
まあそうですね。
もう一個思うのは、でだからって
陰謀論
だ、うん、でだ、それがそうだからといってね、でそれを僕が聞いてね、で世の中が良くなるっていうことと何の意味があるんだろうっていうか、
うん
うん
うん、
前ね、そう、前ね、うん、僕の知ってる人でね、うん、まあ、一緒にこの対談動画作ったりした人なんですけど、まあその人ね、はい、自分でそのお話し会開いてね、で何やってるかというと、ずっとね、その鞍馬山になんか UFO が降りてきたとかね、その奄美大島だか石垣島と青森とでですね、船でずっとこう交流をしていてね、青森行くとその奄美でしか取れない貝殻がね、地面掘るとね、青森にいっぱい出てくるとか、ずっとそういう話を、人間っていうのはね、絶対猿が進化して人間になったわけじゃないと、
ああ
絶対宇宙人が来て、途中で遺伝子をいじって人間っていうのを作ったとかできたんだとかね、ずっとその話をしてるらしいんですよ、2時間。
なるほど、2時間、すごいですね。
それを、まあまあ、僕行ったことないから知らないけど、それをね、1万円とか会費取って1ヶ月に1回開いて、何人ぐらい来るんですかって言ったら、なんか30人とかね、来るっていうんで、まあ、僕その人にね、さっきそのまま言っちゃったのはね、まあ、それ分かるんだけど、分かるって、いや分かるっていうか、まあそんな話すんないいんだけどさ、で結局それ話してどうなんのっていうか、うん、俺どうすりゃいいのっていうか、
そうですか、
うん、あの世の中が、まあ、まあ、僕はこう、なんだろう、世の中良くなったらいいなっていうのがあってですね、なぜかね、わからないけど、別にいいとか悪いとかじゃなくて、だからそれが世の中が良くなることを、それをずっと喋ってって、世の中が良くなるってことと、どこで一体どうつながるのかわからないっていうか、
なるほどね、
で思っちゃうんですよ。
まあまあ、ロマンがあっていいじゃないですか。
うん、それずっと聞いてて、
楽しいですよね、うん、お互いにね、好きな人
楽しい気持ちはわかるけど、まあ本当かどうかも確かめようないしね。
うん、さんあれですよ、昨日見た映画の話をね、して、うん、こんななんだこんなだったんだこんなだったんだっつって、それは別に社会を良くすることにはつながらなくても普通じゃないですか。
うん、まあね、まあ、
それと一緒じゃないですか、
うん、ああなるほどね、
うん、まあ自分の目から見るとそういうロジックがこう現実となって見えてるわけですから、まあそれぞれ皆さん 何々論があってですね、私にもあって、でそれを共有して、ほら知ってると得だよ損だよっていう、まあそれ以上あんまないのかなっていう感じはしますけどね。
ああなるほど、
うん、内実は置いといて、
うんうんうん、そう、それでね、うん、まあそれが楽しいなっていうのも分かりますよ、うん、昔例えば子供の頃ね、なんだっけ、月刊ムーって今でもあるのか知らないけど、
うん、
ああいうの
を、ね、読んでたんですか、
う
ん、
学校に持ってきてね、
あ、
ま、僕は、うん、僕じゃないですよ、僕の同級生がこう持ってきて、あるその一角ではそれに夢中になってる人がいるわけじゃないですか、
はいはいはい、
でだからそういう気持ちは分かるんですよ、エンターテインメント的でね、
うん、うんうん
うん、でもこれがね、なんて言うんだろうな、こういう、まあ、ツネキスト TV ってこういうのやってるからね、
うん、
これ政治の世界っていうかね、
うん、
はい、そういうとこでも、そういうとこでも流行ってるっていうか、なんでこんな流行るんだろうなみたいな、
うん、
ああごめんなさい、ちょっと途中なんですけど、はい、これコメント質問ね、はい、どんどん書き込んでいただければですね、その都度ねお答えさせていただきますね、はい、お願いします。で早速ですね、コメントありがとうございます。みんみんさん、みんみんキャットさん、はい、こんにちは、いつも興味深いお話ありがとうございます、うん、はい、こちらこそ聞いていただいてありがとうございます。うん、はい、ごめんなさい、そうですね、はい、あとごめんなさい、あといいねね、いいね、うん、いいねとチャンネル登録の方ね、 YouTube 見てる方はぜひお願いします。で Facebook ページ Facebook の方が見られてくれたら、Facebook ページにねいいねをしてもらえたらね、それがトンネル登録になりますんでね、うん、はい、なんでね、今ね YouTube と Facebook と Twitter と三元中継でねやっています。はい、あとね、まあ、これスパチャもね受け付けて、 YouTube の方だけですけどね、スパチャ受け付けてますんでね、できたらお願いします、うん、はい、
うん
うん、これがねやっぱ流行ってるっていうのはね、
うん、
何なんだろうなっていうね、
うーん、まあ その特定の情報が自然発生的に拡散流行してるってことは、あ、それは何だろうな、やっぱ必要な、危険を避けるのに必要な情報だからっていう判断が、まあ、感覚的なものが必ずあると思うんですよね、
うんうん
うん、知らないと危ない、知ってると得する、まあ情報って基本そういうもんだと思うし、教えてあげてるっていう感覚なんでしょうね。
あ、なるほど、
知らないとまずい情報だから、あっちのスーパーで、うん、玉ねぎ1円安いよっていうのと本質的には変わらないと思うし、
うんうん、
仲間に教えてあげてるっていう感じなのかもしれないですね。あとはまあ未知なるものに対するその探求は私たちにとってエキサイトですから、これは醍醐味あると思いますしね、
うん、
あとはあれじゃないですか、特定の人、誰か何かを悪者犯人にするのも好きですね。
あ、なるほどね、
うん、分かりやすいんで、
あ、うん、そう考えるといろんなメリット、うん、まあ、この陰謀論っていうの
を1個
言うだけでね、いろんなメリット満載ですね、うん、
メリット満載
人からすると、まあまずはエンターテインメントでエキサイティングで楽しい、
うん、そうですね、
で楽しいってのは、うん、言う方と聞いてる方両方楽しい、
はい、
で言ってる方からすると、うん、私はこんなすごいね、もう CIA ぐらいしか持ってないような情報を私は持ってんだって言って、
うんうんうん、そうですね、みんなが知らない有益な情報を持ってると、
持ってるって言って注目されるっていうね、うん、
まあそうですね、
うん、まあ注目されたいっていうのが目標だから、
うん、うん、
まああとは、まあ、それが本当か嘘かは分かんないとして、
うん、
まあ生存の危機に関わるような情報をね、
うん、
うん、まあ教えてあげ、言ってる方を教えてあげてるっていうことで注目されるしね、
う
ん、聞いた方もね、なるほど、もうこれによって命助かったわと、
うんうん、か感じがしますね、実際はどうか置いといて
あ、うん、僕 僕ね、あとね、まあ、外国人の人と話す機会がね、あるんでね、喋ってて、やっぱね、そっちの観点から見るとね、なるほど面白いなと思うのは、
はい、
あの土曜日ね、喋ってたらね、
うん、
日本人全員ね、10万円もらったでしょって。
うん。うんうん。
うん、あれ、なんとか金って言いましたっけ、忘れちゃったけど。
うん、
お金10万、お金10万円全、
うん、
あ、で、うん、給付金、
うん。
10万円もらった。10万円くれ、びっくりって言うんですよね。
はい。
うん、I was very surprised that you got,、うん、you got 10万円。All people got 10万円って言って。
うんうんうん、
そりゃそうですよね。
うん、
ぜいや、それね、あのね、それね、うん、そうでしょって、それね、赤ん坊でももらってんだよって言ったら、もっとびっくりしましたね。うんうん、それは知らなかった、
ああ、そうですか。
うん。だから赤ん坊5人いたらね、50万もらえるんだよって言ったら、びっくりしましたね、
うん。うん。
だって、まあ、それでいて家賃保証だとかね、
うん、
自営業の人はなんか100万だとか、会社は200万だとかね、
うん。うん。
あんなのやってるとこどこにもないですよ。
まあ、そうでしょうね。
ない、うん、だって、まあ、少なくとも東南アジアでやってるところなんか一箇所もないですよ絶対、
うん、
知らないけど、
うん、
だからそんだけすごいサービス受けてね、
うん、
それでいてね SNS とか言うとね、もう、うん、安倍やめろとかね、
うん、
安倍やめろ菅やめろとか、もう政府潰れろみたいなね。
ああそうですか、まだそういうのあるんだ
って書いてあるっていう人が多いじゃないですか、
うん
うん、しまいには陰謀論だとかね、なんかね考えるとね、なんかすごい不思議だなと思いますね。
うんうん、
はい、
まあ特定の悪者がいること、実はすごく安心するんでね。
ああ、確かに。
だって、うん、今のこの不穏な状況の原因が何もわからないと、何もないなんて言われちゃうとね、不安でたまらないでしょう。いや、あると、こいつが悪の元凶だ、ドーンっていう風に見せられると、それは安心しますよ。不安から安心に移行するんでね。
あ、確かに、
ね、それを他の人にも教えてやろうっていうのは、うん、非常に人間らしいと思いますけどね。
ああ、なるほど、うん、あ、そういうな流れとかロジックね。
まあ基本人間のモチベーションって全部不安なものを安心に変えていくために動いたり喋ったり、まあ筋肉を動かして何かするって、必ず不安から安心に戻るためだと思うんで、なんかそういうものはあると思いますよ。
うん、
うん、
確かにね、あのたまらん、なんかわかんないけど腕取れそうなぐらい腕痛いのにね、
うん、
いくらどこ行って調べてもね、うん、原因わかんないってたまらん不安ですよね、
うんうん、不安ですね。
なんか痛いことより不安の方が辛いですよね、原因が分かんない。
そうですね、そうですね。不安はもう信号なので危ねえぞと、うんうん、このままじゃ死ぬよ、要するにそういう信号ですから、
あ、
最優先ですね当然。
あ、そうやって言うと、うん、それで言うと原因ってね、一個って絶対ないと思うんですよ、うん、世の中の物事でね、体のことだけじゃなくてもね、
うんうんうん、
そう、体ですら原因1個じゃないくて、社会なんかもう70億人みんなつながってやってるから、原因って1個しかないけど、1個にしてくれたら安心しますよね。
安心します。単純化ですね、単純化、もう1個なんかありえないし、そもそも原因とか因果関係ってい う構図自体、真実と照らし合わせたら怪しいですよ、そんな。ね、例えば病気の原因が、精神疾患の原因が1個だけしかないなんて、そんなシンプルなことありますか。それはちょっと都合良すぎないかね。うん、確かに解釈としては非常に安心感ありますよ、うん、だからといって事実がそうであるかっていうのは、ちょっとあの別の目線が必要じゃないですかね、何でも。
あ、うん、あ、なるほどね、あ、うん、あ、確かにそれ安心、うん、まあ、この陰謀論というのは、要は安心するために役立ってるっていうね。
役立ってると思います。あの悪代官さえいなくな なれば、この町は平和になるっていう構図は非常にシンプルでいいですよ。水戸黄門、うん。
あ、だからみんな見てましたね。水戸黄門、ね、遠山の金さん、うんうん、暴れん坊将軍、うんうん、全部一緒なんですけど。
一緒です。あのバイキンマンさえいなければ、この世界は平和なのにっつって、それで倒しちゃうって、こんなシンプルな構図ないですよ。 確かに、ね、一番安心します。はい、
確かにその通りで、うん、アンパンマンの話出たから、うん、アンパンマンの話するとね、あれ、うん、一番最初の柳瀬隆夫が書いたアンパンマンって、
うん、
あの悪もいないんですよね。
そうなんだ、それ早いな。
よく考えると、よく考えると、バイキンマンって出てこないんですよ、柳瀬隆夫。
あ、そうですか。
考える、うん、多分読んだことあると思うん
ですよ。柳瀬隆史。
柳瀬隆史ね。
うん、いや、それは早いないですわ、申し訳ないけど。
あれ、だって、要はお腹空いてる人がいて、
うん、
でアンパンマンが飛んでって頭食わせるっていうね、
うん、うん、普通の話じゃないですか。
考えるとあれ悪者出てこなかった。
うんうん
うん、
悪者がいないのにこんなお腹が空いてる人、不穏な世の中どうなんだってなるとね、やっぱ一人原因がいた方がほっとしますよね、
うん、
むしろ、
うん、
でもこれが例えば食パンマンも実はあの悪気があるとかね、ドキンちゃんもすごく悪い人間なんだとか、バタコさんさえ悪意を持ってるんだとか言い出すと、もうね、わけわかんない、
うん、
まあ、悪の象徴として一人立ててるのが一番シンプルでいい。
ああ、要はそんな、
うん、解釈として
一人が難しいですよね。
ね、本当はみんなでこの社会作ってるんですよ。
うん、
嫌だ、嫌だとか悪いとか最悪って言ってるものは、私たちの活動、発言、消費行動によって成り立ったものなので、言うたらみんな原因ですよ。
うん、
うん、そんなもの受け入れられないでしょ、普通。
うん、
うん、
なるほどね。確かにそうすると、確かに一人の人が悪い、悪団権、うん、悪団権が いればっていう風に処理したら本当楽ですよね、うん、楽しいし、
非常に楽です。楽しいエンタメとしても要素ありますしね、
うんうん、なるほど。
どうですかね、陰謀論、うん、
あ、なるほどね。
うん、ただ分かんないですよ、本当にそうかもしれないからね、また、うん、裏を返すようだけど。
うん、
うん、
確かにね、
うん、ま
あ、本当にそういう人いっぱい出てきちゃってね、
うんうん、
あの最近ビル・ゲイツも悪者でね。
あら、そうですか。
この間聞いたのはね、
うん、
誰かなんかこの辺で喋ってるの、ああ、むしろ要はビル・ゲイツがなんかワクチンを、
はい、
コロナのワクチンを作るのに関与してて、
うん、
でそのコロナのワクチンの中になんかマイクロチップみたいなのが入ってて、うん、それ注射するとそのマイクロチップみたいなやつを体に入れられるみたいなね。
うんうんうん、うんうん、
あ、いろんなのあるな
と思ってますね。いいですね。なんかそういう映画ありそうじゃないですか。
うん、
ね、
うん、
まあ、なんで映画見てる時の高揚感とよく似たものを感じさせるんでしょ
う。うん、
エンターテインメントね、
うん、だから僕さっき話戻るとね、ただね、
うん、
こんだけ日本政府からこんだけのサービス受けててね、
うん、
っていうのも思いますね。まあ僕その東南アジアの人と喋る機会が多いんでね、
うん、
すると彼らは本当に自己責任ですよ。
うんうんうん、
セーフティーネットなんかないからね。だから今コロナで、うん、まあ要は、うん、ロックダウン、
はい、
ロックダウンで外出ちゃいかんってなると、うん、その仕事もなくなるわけですよ、
うん、
でそうするとアンペイドマネーで、
うん、
仕事ないと、仕事行かないともう給料もらえない、何の保証もないんですよ、
うんうん
うんうん、そうで向こうだとフィリピンなんか特にそうですけど、台風とかとてつもないの来るじゃないですか、はい、
うんうん、
まあ、あれで家なんかね、途端の家ですからね。だから家なくなっちゃうんですよ、ボーンって言って。
うん
うん、別に政府が何かしてくれるもんなんか何もないしね。
そうでしょうね、ほとんどは。
そう。この間ベトナムの人と喋っても、結局観光客ゼロだから、外人ゼロだから。
うんうん、
だから、そのね、まあ、僕そのベトナムの方でね、家を建てるっていう活動に協力してる、家じゃない、間違えたな、学校ね、
その
仲間がいてね、その仲間もホテル業やっててね、
うん、
で結局もうゼロだからね。でも家賃は日本円で600万毎月払わなかったんだ、
は
向こうで言ったらだからもう5、6倍だから、
うん、
毎月3000万以上、
うん、
家賃払わないといけないみたいなね。でも、じゃあさ、国はなんかそういうの保証してくんないのって言っても、うん、するするって言ってるけど、
うん、
今のところ1円も何もないっていう、
ね。ははそうですか。
まあまあ、それが普 だと思うけど、
うん、
日本だと本当にこんだけ手厚い、外人が聞いたら嘘じゃないかっていうぐらいのサービスを受けてる、
うんうん、
でいて陰謀論が始まるってね、なんか面白いなって思いますね、
うん、面白いですね。
こっちで外人もびっくりですよ、うん、赤ちゃんまで10万円もらえるのかってびっくりしてね、
うん、
こっちだとね、なんか日本政府の悪口をずっと言ってるみたいなねなんかね、両方聞いてるからなんかすごいね、不思議でね。
まあ、
うん、
面白いっていうと変ですけどね、ちょっと滑稽な構図があるのは確かに、
うんうん、まあはい、うん、ということですね、
うん、
はい、うん、でね、あのいつもねこのお話、心のお話させてもらってるんですけど、まあ、これね、うん、何をもとに話させてもらってるかというと、このね、チェンジ理論、メンタルジムザ・チェンジっていうのを僕らやっててですね、このチェンジ理論っていうのがあるんですね、はい、でそれに基づいてですね、はい、お話させてもらってるんですね。でまあこのメンタル、まあなんで、ね、まあ、簡単に言うと心理学で、うん、ただそれだけじゃなくてですね、まあ僕ら結構遺伝子の話とか生物学的にこうだとかね、まあそういう話するんですけど、だからまあ要はその人間を紐解くっていうんですかね、
うん、
うん、まあそういった理論になっていてですね、まあうん、それについてこうお話しさせてもらってるってね。でまあここの下の欄にですね、あの説明欄の方にですね、チェンジのですねホームページの URL 貼ってありますんでね、はい、そちらの方もですね、見ていただけたらと思います。まあ、そうすると、今、ここ表示されているチェンジのホームページが出てきますので、はい。
うん、
で、これ、ザーって下の方へ行くとですね、まあ、これ、チェンジカウンセリングとかですね、チェンジカウンセラーとかですね、あと、まあ、この Facebook ページもあるんですね、メンタルジムザ・チェンジのね、はい。で、あとはね、ことオンライン講座ですね。オンライン講座もありますんで、まあ、Amazon でもありますし、あと Amazon プライム会員の方はですね、全部無料で見られるようにですね、Amazon の方で動画を公開してますんで、あとはね、このユーデミーっていうとですね、まあこれ言ったら多分ね、世界最大のオンライン講座のポータルサイトだと思うんですけど、このユーデミーでもですね、20個ぐらいね、オンライン講座を開講してますんで、あとこれ本ですね、書籍も4冊あってですね、これも、アマゾンと楽天と本当。まあ、本当っていうのは、要は三省堂と純駆動ともう一箇所あったな。はい。で、はい、販売してますね。紙と電子と両方ありますんでね。はい。
はい、
で、あとは、まあ、そうですね。はい。まあ、そういったことをですね、やってますんでね。ぜひね、このホームページで覗いていただけたらと思います。はい。じゃあ、加藤さん、今日もね、はい、素晴らしいお話、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さん、最後までね、聞いていただき、ありがとうございます。では、また来週お会いしましょう。はい、さよなら。